今日はエレミア書の28章です。このところでは偽りの予言が出てきます。一節にその同じ年とあるわけですけれども、先にエレミアが主がなされることを語った、その同じ時にギブオン出身の預言者アズルの子ハナンヤが主の宮で祭司たちと万軍民全体の前で私に語っていったとあります。このハナンヤは正規の預言者であったであろうと思われるわけです。しかし彼は3節を見ると、2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネサルがこの場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻す、そのようなことを言ったわけです。2年のうちに。でも決して神様はもう2年経ったら戻すということは全く言っておられなかったわけです。エレミアは6節のところを見ると、アーメン、その通りに主がしてくださるように。なぜ彼はこのようなことを言ったんだろうか、その偽りを支持するんだろうか。おそらくこのエレミアがこのところでアーメンと言ったのは、決してこのハナンヤが語っていることが真実という意味ではなくて、むしろ彼自身もこのイスラエルの民の一人であり、そうなることを願うというような、そのようなむしろ個人的な思いをこのところでアーメンと言ったのではないかと思われるわけです。それは7節に、しかし私があなたの耳とすべての民の耳に語ろうとする言葉を聞きなさい、そのように言って、8節にはこの先に出た預言者たちも戦いと災い疫病を預言した、先の預言者、大きな預言者ではエリアやまたエリシャ、イザヤ、そういう預言者がいたわけですけれども、彼らもこのイスラエルに臨む大きな災いのことを預言をした。そしてこの預言というものは9節のところで、その預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ、エレミアははっきりそのことを言ったわけです。語ったことがそのようになるのかならないのかによってはっきりとわかる、そのことをエレミアは語りました。しかしハナンヤはなんと10節を見ると、この首のかせを取ってそれを砕くということをしたわけです。木のかせですから、それはもう容易に壊すことはできたと思われます。ところが12節にそのかせを砕いた後にエレミアに次のような主の言葉があった。エレミアの場合には必ず主の言葉が望む、これがもうハナンヤとは全く対照的であり異なっているわけです。ハナンヤの場合は主が語られるということは一つもなかったわけです。そして13節を見ると、主はこう言われる、あなたは木のかせを砕いたが、その代わりに鉄のかせを作ることになる。鉄のかせ、これは14節に鉄の首引きというふうに言われて、そしてすべてのものがこの鉄の首引きをはめられてネブカドネザルに仕えさせられるようになってしまう。しかももっと大変なことは15節に、預言者ハナンヤに対して、主はあなたを使わされていない、あなたはこの民を偽りにより頼ませた、そのことを エレミアはハナンヤに直接語ったわけです。偽りにより頼ませる。じゃあ神様のその願い、御心は何であったのか。それはこのイスラエルの民が主に立ち返るということであったわけです。なぜ戦いや災い、疫病を予言しなければいけなかったのか。それはイスラエルがそうしたことを通して、そして真実に神様の前に悔い改めて偶像礼拝を捨て、そして神に立ち返る、そのことを願っていたわけです。ところがハナンヤはそうしたことを全くしなかったわけです。むしろ2年のうちにこの場所に戻される、そしてもう首輝きも簡単に壊される。それはまさに16節の終わりを見ると、主の反逆をそそのかしたからだ。もうますますそういうような安易な予言をするならば、ああ大丈夫なんだ、今災いがあってももう2年経ったらそれはもう過ぎ去ってしまって、もう元のところに返されて、そして自分たちは自由になれる、もう別に信仰なんてなくても同じだというような、まさにそういうような状態になってしまう。ですから神様はさらにもう木のかせから鉄のかせを作ることになる、そのようにもう厳しいことをエレミアを通して語らせられたということであるわけです。そしてまた驚くべきその事実は17節に、預言者ハナンヤはその年の第7の月に死んだ。もうそれは神様の御業としか言いようのないことであり、そしてまた民はそのことを見て厳粛に捉えなければならなかった。もし彼らがこうしたことを見て主に悔い改め立ち返っていったら、神様は災いを思いとどませるということもあったのではないだろうかということを思わせられるわけです。また私たちは逆境の時に自らが本当に主の喜ばれる道に歩んでいるのかどうか、私たちはもう一度自分自身を神様の御前にあって、そして主の喜ばれることが何かをわきまえ知って、また主に従っていくものとさせていただきたいと思います。